13ページ。安藤陽一、新風。リチウムイオン電池への対応を問う。問い。リチウムイオン電池が原因の火災の事例は？環境課長。町内での事例は確認していないが、八北林センターでは令和4年度に火災があった。問い。リチウムイオン電池の処分方法は？環境課長。電池単体で排出する場合は、端子の絶縁処理を行い、消費者が家電量販店などの回収協力店や購入店へ持ち込む方法を基本としている。写真。エコステーション、役場正面玄関横に回収箱を設置している。役場の環境課窓口でも回収をしている。と、回収箱。問い。ピクトグラムなど分かりやすい分別周知が必要では？環境課長。嘱託員や環境美化指導員など、地域に身近な立場の方からの処分方法の注意喚起を通じ、町民に理解してもらう。排出、収集、双方の段階で安全対策を徹底し、火災事故の未然防止に努める。学校でのタブレット端末の活用状況を問う。問い。端末導入の目的と効果は？教育課長。一人一台の端末環境の整備をすることで、児童生徒一人一人に応じた個別最適な学びの実現と、互いに学び合う共同的な学びを実現し、教育の質の向上と教育機会の保障を図ることが目的である。ギガスクール構想。学習効果の向上や情報活用能力の育成により、教育活動の効率化につながると認識している。問い。端末使用の教育現場の生の声を知りたい。教育課長。児童生徒同士で意見の共有ができる。意見や話すことが苦手な児童生徒に効果があるなど、良い点があるが、機器のトラブルでの対応に時間を取られてしまうなど悪い点もあると現場から意見があった。三浦智幸、新政会。名古屋球場誘致について。問い。蟹江高校跡地の活用状況をどう評価しているか。障害学習課長。希望の丘広場は幅広い年代の方が学び集う場であることや、スポーツ活動の場所として十分認識されていることが評価できる。また、愛知大学へ沈着しているグラウンドも学生のスポーツ活動を支える場となっていると評価できる。問い。蟹江高校跡地はすでに造成済みだが、誘致における事業化の優位性はあるか。次長兼まちづくり推進課長。詳細な条件が提示されておらず、何とも言えない。問い。当庁の道路網や近鉄、富吉駅の輸送能力をどう評価しているか。次長兼まちづくり推進課長。東名阪道や伊勢湾岸道などの高速道路、国道1号や西尾張中央道などの幹線道路があり、鉄道は近鉄と JR がある。名古屋市中心部から様々な方法でアクセスでき、所要時間も短いことから交通の便に優れた街である。また、富吉駅の昼間の1時間あたりの本数は、名古屋方面は5本、桑野方面は3本である。近鉄に確認したところ、1両あたり200人程度が乗車可能であるため、3両であれば一度に600人程度乗車できる。ある程度の集客施設が設置された場合でも対応可能ではないかと推測される。問い。用地条件や交通アクセスなどを踏まえ、名古屋球場誘致について調査・検証を行う考えはあるか。町長。現時点では条件が提示されていないため、状況を見ながら判断をさせていただきたい。以上、一般質問終わり。それぞれのコーナーに各議員の顔写真があります。